広報津南、新潟県津南町、2017年3月20日号、ナンバー669。1ページ、表紙の写真、信濃川と千曲川の境だから品地区。地震以来途絶えていた伝説の綱引きが、6年ぶりに復活しました。両陣営一歩も譲らない、力を合わせた絆の戦いとなりました。写真の説明。屋外の雪が踏み固められた空き地です。奥には民家や裏山が見えます。画面手前中央部から斜め左上の方向に、両陣営が綱引きをしています。奥の側の陣営は、全員が赤い鉢巻きをしています。綱引きの右側には、幼児から大人まで大勢の人が笑顔で応援をしたりカメラを向けたりしています。大きな赤い旗、緑色の旗を持っている人もいます。画面左側上部には白抜きの筆文字で絆、希望の木に綱引きの綱と書かれています。写真終わり。
2ページ、お昼時間。ここでしか食べられないもの。上郷小学校5、6年生が考案した55弁当。上郷の郷にアルファベットの GO17 春。お米を実際に育てたり、津南の食の魅力について調べ、地元の食材を使ったり、栄養のバランスを考えました。春夏秋冬をイメージし、地元のお母さんたちに協力してもらいながら、17人が力を合わせて、今回は春のお弁当を作りました。食べるのがもったいないと思うくらい、気持ちのこもった特別なお弁当です。写真。写真の説明。お弁当を真上から撮った写真です。角を落とした正方形のパックを、45度傾けておき、上約半分にご飯、その他におかずといちごが詰まっています。引き出して説明のついているものを時計回りに読みます。ご飯、ゆかり、人参、桜でんぷんで春の桜をイメージ。デザート、掘ったばかりの雪下人参をゼリーにし、雪をイメージしたホイップを上からかけました。大根の煮物。一回凍らせることで繊維を切るから口の中で溶けるような舌触りに。保存が効かないので都会ではまず食べられない贅沢なもの。コーンサラダ。地元の農家さんが育てているコーンを使い、若草の上に咲く桜の木をイメージ。揚げ物。雪下人参をチーズで挟んで揚げた春巻き。お肉。桜の木の幹の部分は津南名物の豚肉を使ったヒレカツ。写真終わり。3ページ、広報津南、ナンバー669、3月20日。目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、観光×農産物。ただいま作戦会議中。7ページ、津南病院、4月からの診療について。10ページ、街角スケッチ特別編、津南雪まつり&スノーウェイブ。16ページ、生き生き大好き津南町、心の健康づくり特集。レギュラーズ。6ページ、見て知って得をする河原版。8ページ、津南街角スケッチ。9ページ、つなごうプロジェクト、地域おこし協力隊だより。12ページ、国保だより、安心して国保を使い続けるために。13ページ、はい、保健師です。健康づくりアラカルト。 14ページ。ライブラリーコーナー、ペンリレー。15ページ。津南の文芸。17ページ。タップで行こう。津南石像物散歩。18ページ。病院歳時記。年金コーナー。100日運動。議会コーナー。19ページ。幸せ応援隊。ジオサイトを探検したい。20ページ。ナジョモン通信。戸籍の窓。広報編集室。津南町の人口。写真が4枚あります。1、写真の説明。教室内です。お揃いのエプロンと三角巾をつけた3人の女性が黒板の前で子供たちに話をしています。子供たちの前には蓋をしたお弁当のようなものと紙コップが置かれています。2、体育館の中です。小学生や地域の方々などたくさんの人が写っています。温泉 PR のレポートが貼られた箱が机の上に載せられていて、後ろに担当の児童が一人ずつついています。アンケート用紙のようなものを持ってレポートを見て回っているようです。3、夜の屋外です。向かい合った一組の男女がスカイランタンをあげています。膨らんだランタンが二人の手を離れた瞬間の写真です。バックにはいくつものランタンが白くぼんやりと写っています。4、室内で撮った集合写真です。12人の小学生が前後2列に並んでいます。前列の6人は中腰です。指を2本立ててピースサインを作ったり、手作りのマスコットやプラスチックケースなどを持ってポーズをとっています。写真終わり。町では津南音声薬の会さんに広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。4から5ページ。特集、観光×農産物。ただいま作戦会議中。この顔ぶれはなんだか楽しそう。3月初旬、津南町の料理屋を会場に、新たな会を立ち上げる発起人の会が行われました。会の名前は、津南ベジ会。津南を農産物、ベジタブルでつなぐ。で、津南ベジ。顔ぶれは様々。旅館業に携わっている人、若手の野菜ソムリエなど、もっと津南の農産物の素晴らしさを PR したいと集まった皆さん。生まれたばかりの津南ベジ会、津南の農産物でつながって観光に生かす会をご紹介します。津南ベジ会、津南の農産物でつながって観光に生かす会。どんな会なの？誇るべき津南の野菜をもっともっと有名にしようをモットーに、野菜に関わるいろいろな人たちが集まって知恵や意見を出し合い、誘客につなげる会です。津南の農産物の素晴らしさをフェア等で PR するとともに、それぞれの情報の共有などができるような仕組みを作りたいと思っています。誰が参加できるの？会の目的に賛成する宿泊施設、飲食店、直売所、企業、農業団体、任意団体及び個人などどなたでも参加できます。写真、写真の説明。1ページ全体に写真と本文が重ねて掲載されています。和室の長テーブルを囲んで10名の参加者が写っています。テーブルの上には会議の資料があります。一番手前の2人は 手にディップソースと野菜の入ったお皿を持っています。写真終わり。楽しく無理せず、津南らしく。津鍋次会代表、山岸玲子さん。その時期になると本当に美味しい旬の野菜を当たり前のように食べられる幸せ、それがここ津南の宝の一つ。そして何よりも津南の魅力は人と人とのつながりの深さ。これがコラボしたら最強の観光力となるでしょう。ここは東京から2時間で来れる野菜の宝庫なのです。それぞれが強みを生かし、共有し、発信することができたら素晴らしい。まずは雪下人参フェアの実施、次はアスパラ、コーンに続けたいですね。行く末は津南野菜マップ作成や津南野菜勉強会、商談会などもできるといいな。長く続けていくために大事なことは、やりたい人が楽しく無理をせず、津南らしくを忘れずにやっていくこと。随時行うサロン、交流会でも親睦を深めていきたいですね。写真。写真の説明。山岸さんの上半身の写真です。写真終わり。観光×農産物。第1弾は、雪下人参フェア。開催時期、3月25日から4月16日。津南の春の魅力となる野菜ポイント。野菜の野は数字の8、菜は彩る。来庁舎に、宿泊者に、雪下人参を使った期間限定の商品。来庁舎に、参加施設に、野菜ソムリエの会、メッセージカードと特製のパンフレット。宿泊者に、朝夕に雪下人参料理の提供。来庁舎に、宿泊者に、雪下人参収穫体験ツアー。来庁舎に、参加施設に、登り旗や看板で一緒になって PR。 来庁舎に、宿泊者に、参加施設に、観光協会のホームページでフェア参加施設を紹介。来庁舎に、宿泊者に、参加施設に、フェアのテーマソングを津南火炎太鼓が制作。来庁舎に、宿泊者に、雪下人参が買える直売所の紹介。写真。写真の説明。雪の上に置かれた4、5本の人参をアップで撮った写真です。人参はきれいに洗って葉を落としてあります。一塊に少し重ねておいてあります。写真終わり。農業と観光のまちづくり。津南町観光協会長、小池美佐子。観光における食のニーズは、地元で採れる旬の素材です。美味しいものを食べることも旅の目的の一つですが、農業立地である津南には一目置かれる美味しい農産物が多くあります。つまり津南には食の観光資源がたくさんあるということです。しかし情報を発信しなければ観光客は来ません。これまで個々の施設で旬の野菜を使った料理を出しても情報にはなっていませんでした。それぞれの取り組みをまとめれば、情報発信力は格段に上がるでしょう。この回は、農業地域における観光による新しい街づくりを開く動きになると期待しています。フェアや津鍋次会にご参加いただける方を募集しています。津鍋次会では、津南の観光発展に協力するため、ご参加される方には、津南町観光協会への任意のご加入をお願いしています。入会に関するお問い合わせは、津南町観光協会または津鍋次会代表の山岸さんまでお願いします。電話 765-2442 信濃荘。
6から7ページ。 暮らしの情報満載、見て、知って、得をする河原版、お知らせが5項目あります。1、津南町成人式開催について、春うららかな風の中、新たな門出の成人式でお会いしましょう。該当者は平成8年4月2日から平成9年4月1日に生まれた方です。大勢の皆さんの参加をお待ちしております。開催期日、平成29年5月3日水曜日、憲法記念日。開催場所、ニューグリンピア津南6階オーロラ。日程、受付、個人写真撮影、午後1時から1時50分、成人式式典、午後2時から2時45分、記念撮影、午後3時15分から3時40分、アトラクション、記念パーティー、午後4時から5時30分。なお、時間はおおむねの予定です。送迎バス、行き、午後0時30分。上郷クローブ座、旧上郷中入り口、国道沿い発。午後0時45分、役場正面発。なお、バスは時間になり次第出発いたしますので、ご注意ください。帰り、午後5時45分、会場発。参加費、お一人1000円、当日受付で集めます。成人式の該当者には、案内はがきを送付済みです。返信はがきで出欠の有無、送迎バス利用の有無等をお知らせください。万一、町内にお住まいの該当者で、案内はがきが届いていない方がいらっしゃいましたら、お手数でもご連絡をお願いいたします。お問い合わせ先、津南町公民館、電話765-3134。2、新緑の春をみんなで満喫、第30回信濃川河岸段級ウォークの開催について、残雪の山並み、ブナの新緑、野鳥のさえずり、その素晴らしさを満喫できる第30回を数える信濃川河岸段級ウォークの参加者を募集します。期日、4月29日、土曜日、祝日、コース、津南50キロ、川西25キロ、津南23キロ、中里15キロ、小千谷12キロ。参加資格、年齢、性別は問わず、どなたでも参加か、小学生3年生以下の方は、保護者または責任者同伴でお願いします。コース詳細、参加料、バス時刻、開催要項等については、3月21日号で回覧いたしますチラシをご覧ください。申し込み締め切り、直接申し込み、津南町総合センター、平成29年4月17日月曜日17時まで、インターネット申し込み、郵便振り替え、郵送、http://runnet.jp/、4月10日月曜日まで、お問い合わせ、津南町総合センター、電話765-5776。3、平成29年度第1回物忘れ相談会、認知症の専門医による物忘れ相談会、認知症相談会を開催します。相談を希望される方は、事前に福祉保健課、保健班までお申し込みください。日時、4月20日木曜日午後1時30分から4時。会場、津南町役場。相談対象者、本人及び家族、相談医師、本田病院院長稲月先生。相談料、無料。申し込み締め切り、4月13日 木曜日、定員3名がありますので、定員になり次第、締め切らせていただきます。お申し込み、お問い合わせ、役場福祉保健課保健班、電話 765-3114、内線141-142。4. 石川祐希さん講演会。大人の知らないネット・スマホ世代の子供たち。折れない子供の育て方。津南町青少年育成町民会議では、多様化する青少年を取り巻く環境を見つめ、大人は子供を育む存在であるという認識を共有し、青少年教育の在り方を改めて考えるための講演会を開催します。作家、ジャーナリストとして活動されている石川祐希さんから、未来を生きる子どもたちのために大人は何をすればいいのか、今すぐできることをお話しいただきます。主催、津南町青少年育成町民会議。講演、津南町教育委員会、津南町 PTA 連合会。講演会内容、講師、石川祐希氏。テーマ、大人の知らないネット・スマホ世代の子どもたち、折れない子どもの育て方。日時、4月16日、日曜日。開演、午後1時30分から午後3時予定。会場、午後1時から。会場、津南町文化センターホール。入場料、無料。どなたでも参加できます。お問い合わせ、津南町青少年育成町民会議事務局。電話、765-3134、津南町公民館内。5、町立津南病院、平成29年4月以降の診療について、平成29年4月1日土曜日から、先の通り、医師及び診療日が変更となります。第1、第3、第5月曜日、外科、休診。火曜日、第3内科、石川医師から、林副院長。第2火曜日、第1内科、佐野医師から、石川医師。木曜日、第3内科、林副院長から、佐野医師。第1から、第4土曜日、小児科、飯倉医師から、西田医師、新任。4月から、内科の石川先生は、第2火曜日のみの診察となりますので、ご注意ください。お問い合わせ、町立津南病院、維持班、電話 765-3161。表、町立津南病院担当医、週刊表、4月から。1、診療の受付時間は、午前8時から、午前11時30分です。2、工藤医師の眼科外来は午前11時で受付終了となります。3、眼科のコンタクト外来は金曜日に行っています。受付は午前11時までとなります。4、平成29年4月から内科の石川先生は第2週のみの診察となります。表の説明、月曜日から曜日ごとに各診療科目の担当医師名を読み上げます。月曜日、第一内科、坂本院長、第二内科、藤川、第三内科、林副院長、外科、第2週、松平、第4週、小川、第1、3、5週、休診、整形外科、武藤、小児科、藤本、耳鼻咽喉科、浜、眼科、急診、泌尿器科、第1、3週、古田、第2、4、5週、磯谷、内視鏡検査、第2週、松平、 第4週小川火曜日第1内科第1、3、4、5週佐野第2週石川第2内科村山第3内科林副院長外科森田心血管外科整形外科木島小児科伊藤耳鼻咽喉科球診眼科大野泌尿器科球診内視鏡検査藤川水曜日第一内科坂本院長第二内科藤川第三内科第1週西村糖尿病外来第2、3、4、5週佐野外科坂本心血管外科整形外科宮崎小児科明石耳鼻咽喉科小林眼科工藤泌尿器科球診内視鏡検査林副院長木曜日第一内科呼吸器外来沼田第二内科藤川第三内科佐野外科球診整形外科井上小児科平野耳鼻咽喉科球診眼科球診泌尿器科小池内視鏡検査慈恵大消化器内科医師金曜日第一内科坂本院長第二内科村山第三内科林副院長外科第1週長谷川第2週臼葉第3週大橋第4週伊藤第5週交代制整形外科龍小児科宮田耳鼻咽喉科森眼科片桐泌尿器科球診内視鏡検査外科医土曜日内科第1週佐野第2週坂本院長第3週藤川第4週林副院長第5週球診外科球診整形外科球診小児科第1、2、3、4週西田第5週勝沼耳鼻咽喉科球診眼科球診泌尿器科球診内視鏡検査球診休診日日曜日日当直担当医師表終わり
8ページ津南街角スケッチニュースが4項目あります。ニュース1愛称ははつらつクラブ3月2日津南町老人クラブ連合会愛称決定会員加入の促進を目的に親しみやすい名前を募集していた津南町老人クラブ連合会寄せられた24件の応募の中から代議員会を経て滝沢純子さん八千が考案したはつらつクラブに決定。はつらつとはきびきびとして元気である様、いつまでも元気にはつらつと活動してほしいという願いが込められています。写真。元気ではつらつとした活動につなげたいと話す島田正幸会長。写真終わり。ニュース2。今までなかった喜びを届けたい。3月3日、上郷小学校、ようこそ先輩。普段なかなか知ることのできないゲーム業界の裏側について語った橋野さんのお話に、子供たちは興味津々。橋野さんは、なかったものを作りたいという気持ちだけは、学生時代から今に至るまで持ち続けている。みんなも、自分の得意なもので相手を幸せにしてあげること。 誰かを喜ばせることを考えてみて、と呼びかけました。最後に、子供からこれからの目標について質問を受けた橋野さんは、これからは世界中の人たちに感動を与えられるゲームを作りたいと、子供以上に目を輝かせて話をしてくれました。写真、小種出身のゲームクリエイター、橋野桂さん。写真終わり。ニュース3、津南の魅力を届けたい。2月23日、津南温泉 PR 動画完成発表会。津南小学校では、羽ばたき学習、総合的な学習の時間を活用し、苗場山麓ジオパークや津南のことについて学び、そして自分たちが津南のためにできることを考え、行動する地域貢献活動を行っています。今回、4年生が取り組んだのは、津南町と栄村の温泉をめぐり、その良さを PR すること、泉質や施設の雰囲気など、自分たちが感じたそれぞれの良さをレポート、一つの動画にまとめ、PR ソングとともに、このほど発表をしました。YouTube にも温泉の紹介付きで公開されていますので、ぜひご覧ください。右の二次元コードをスマートフォンなどで読み取りください。津南小学校4年生が作成した YouTube 伝えたい津南の温泉動画をご覧いただけます。約21分。写真、子供たちが考えた歌詞をメロディーに乗せ、温泉 PR ソングを作成。写真終わり。ニュース4、私たちにできること。3月8日、上郷小学校3、4年生、まちづくり提言発表会。上郷小学校の3、4年生が、総合的な学習の時間を使い、津南町が今直面している課題を調べ、人口を減らさないために、津南町に住み続けるための解決策を学習してきました。そのために、魅力的な町にすべく、空き家や雪室、温泉を活用したり、雪を使ったイベントや商品の開発をしたりするなど、子どもながらの自由な発想で提案。町長や町関係者、議会議員からもたくさん質問が出ました。これからの町を背負っていく子どもたち、しっかりと今の現状を学び、発表をする姿がとても心強く見えました。写真、壁新聞をわかりやすくまとめ、緊張しながらも上手に発表を行いました。写真終わり。9ページ、つなごうプロジェクト、みんなでつなん編集会議、当たり前の価値、形になってきたなぁ、みんなから預かった原稿がデザインされて出来上がってくると感慨深いものがあります。はじめは頭の中のイメージに過ぎなかったものが形になっていくのはいいものです。この連載では、みんなで編集会議を題材にして、一般の住民が小冊子を作っていく過程をお伝えしてきました。伝えること、あるいは作ることについて、皆様はどうお感じになったでしょう。難しそう、楽しそう、自分にもできそうだなと思った人がいたら嬉しいです。ここで伝えたかったことの一つは、伝えること、作ることはちょっとした工夫で、誰にでもできるということだからです。この連載を通して、もう一つ伝えたかったことがあります。それは、外から見た津南の魅力、雪深さや人の優しさなど、住民の皆さんにとっては当たり前のことかもしれませんが、来訪者にとっては、 新鮮に映ることが往々にしてあります。自分は今観光に関わっていますが、当たり前のことにこそ、その地域ならではの価値が秘められていると感じています。住む人自身が当たり前の価値に気づき、それに誇りを持てるようになったら素敵ですね。津南らしい普通の暮らしや、なりわいの魅力が、それを求める人に正しく届きますように。この連載は今回で終わりとなります。全20回にもわたり、長々と打文にお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。津南町情報発信アドバイザー、藤野健。つなごうプロジェクトの Facebook ページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsunan 写真、写真の説明、写真の左側にカーブを描いた信濃川があり、右側には川のカーブに沿った線路をディーゼル車が走っています。写真終わり。地域おこし協力隊だより。2月15日に辰野口集落にて、団子巻きという行事が行われました。この団子巻きは、お釈迦様の命日の供養で、涅槃会とも呼ばれます。仏舎利に似せた団子をお供えし、巻くところから団子巻きとして親しまれるようになったようです。ちなみに、辰野口では、団子は巻かずに配ります。お釈迦様にお供えした団子を食べると、1年間、無病息災の御利益があるそうで、他のお供えしていない団子とは別にして持ち帰るのだそうですが、私はそんなことも知らずに一緒にしてしまいました。今回配った団子は全部で3000個以上。これは役員の女将を中心に前日から粉をこねこね作ります。今回は私も2度目の挑戦で参加させていただきました。こねて、丸めて、ふかして、並べて、乾かして、まんべんなく乾かすために団子をひっくり返してと、地道な作業なのですが、和気あいあいとおしゃべりしながら進む作業はあっという間でした。こうした女所たちに支えられて続いている団子巻き。当日集まった方たちが和気あいあいとおしゃべりしている姿を見ると、一年に一度の楽しみになっているのだなぁと感じました。三ヶ地区松本。写真が3枚あります。1、下があらかじめ入っていた団子。袋を一度縛って、上にお供えした団子を入れる。写真、写真の説明、写真の説明。袋の中間が縛られ、その上下に団子が入っています。2、写真の説明。室内正面の掛け軸に向かって、十数人の人が座っています。3、手前にたくさんの団子が並べられ、奥には団子を作っている人がいます。写真終わり。
10から11ページ、2017年3月11日、津南雪まつりスノーウェーブ2017。来場者1万2000人以上、大勢の方からお越しいただきました。祭りの日は、県外ナンバーの車が多く見られました。町の皆さんから温かいおもてなしを受け、寒いけどなんだか温かい町と思ったことでしょう。
訪れた人が津南の人口よりも多くなった一日、すべてをお伝えすることはできませんが、ご紹介します。写真が17枚あります。1、有志による苗場山麓ジオパークガイドのブースでは、来庁者に津南の歴史や文化、観光スポットなどを案内。2、国道沿いでは、灯籠や提灯を作りました。3、大割の会場は、芸能イベントが盛りだくさん。4、スノーモービルチーム機関棒による雪上スノーモービル体験。5、雪で作った11段の河岸段丘。6、華麗に舞ったよさこい津南。7、雪上でも大活躍、商工会青年部。8、街中でも雪を楽しんでいる姿が見られました。9、天狗の神事はカメラマンに大好評。10、スノーウェイブ男子優勝は角野智樹選手。11、女子優勝は佐藤夏希選手。12、メインステージはアーティストによる音楽イベント。特別ゲストに、おこのぎまりさんをお迎えし、映画さながらのシチュエーションで2000個以上のランタンが上がりました。13、三ヶ地区でも勝手に雪祭りと題し、交流イベントが行われました。14、祭りスタッフを募集したところ、町外から15人ものボランティアスタッフが住み込みで協力してくれました。15、空高く舞うスカイランタンを見つめる男の子。16、ジャストマリットと書かれたスカイランタンを打ち上げる幸せいっぱいの夫婦。17、最後はフィナーレのメモリアル花火。写真終わり。12ページ国宝だより、国保の加入脱退、医療費助成受給者証の手続きは忘れずに。国民健康保険加入者が新たに職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険加入者が脱退し、新たに国民健康保険に加入するときは、会社での手続きとは別に、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。手続きがされないままでいると、保険料が二重にかかったり、一度に多額の保険料が請求されたりする場合があります。職場の健康保険の加入・脱退のあったときは、下記をご覧の上で、14日以内に税務町民課窓口までお越しくださいますようお願いいたします。なお、必要書類が揃わないなどの理由で、国保の加入・脱退の手続きが遅延する場合があります。その期間に病院にかかる際は、以前の健康保険証は使わずに、健康保険が切り替え予定であることを病院窓口にお伝えください。国保加入。退職するとき、ご家族の健康保険の扶養から外れるとき、職場の健康保険を脱退後、それまでの保険の任意継続や、ご家族の社会保険の扶養に入らないときは、国民健康保険に加入することになります。日本では国民皆保険制度をとっているため、必ず何らかの健康保険に加入しなければなりません。加入の手続きが遅れた場合、国民健康保険に遡って加入することになります。その期間の保険料も遡って請求されるため、一時的に保険料の負担が大きくなります。手続きに必要なもの、職場の健康保険を脱退した証明書、印鑑。国保脱退。国民健康保険に加入していた方が、ご家族の健康保険の扶養に加入するとき、国民健康保険に加入していた方が職場の健康保険に加入する場合は、国民健康保険脱退の手続きを役場で行わなければなりません。 職場の健康保険に加入したとしても、国保からの脱退手続きが自動的にされませんのでご注意ください。国民健康保険脱退の手続きが行われないままだと、職場の保険と国民健康保険で保険料が二重に請求されてしまいます。手続きが行われると正しい保険料が計算されます。また、脱退の手続きがないまま国民健康保険証で診療を受けた場合は、後日、町に給付費の返還を行い、職場の健康保険に改めて請求の手続きをしていただかなければなりません。手続きに必要なもの、新たに加入した健康保険の保険証、または加入が確認できる証明書、国民健康保険証、印鑑、医療費助成受給者証の変更手続きも忘れずに、医療費助成受給者証をお持ちの方で、町内での住所変更、加入している保険証の変更など、お持ちの受給者証に記載されている内容に変更が生じる場合、こちらも手続きが必要になりますので、福祉保険課窓口までお越しくださいますようお願いいたします。また、町外へ転出される場合、転入先の市町村で、新しい受給者証の申請手続きをお願いします。転出日以降、町の受給者証はお使いにならないようご注意ください。手続きに必要なもの、医療費助成受給者証、保険証、印鑑、お問い合わせ、役場福祉保険課保険班、電話 765-3114。
13ページ、はい、保健師です。今月は樋口さやか保健師。禁煙成功への道。2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催まであと3年になりました。世界中の人たちが集まるこの大イベントに向けて、現在、公共施設や飲食店等を禁煙にする動きがあります。そのため、オリンピックを見に行って一服したいと思っても吸う場所がないなんてことになるかもしれません。せっかくの楽しい時間がタバコを吸えないイライラに変わってしまったら嫌ですよね。喫煙者の皆さん、あと3年ある今のうちに禁煙に挑戦してみませんか？禁煙補助薬と禁煙外来で確実に。主な禁煙補助薬として、ニコチンを含まない飲み薬、ニコチンパッチ、ニコチンガムの3つがあります。ニコチンを含まない飲み薬は、少量のドーパミンを放出させ、イライラなどのニコチン切れの症状を軽くします。禁煙補助薬を使用するには、禁煙外来で禁煙治療を受ける必要があります。基本は12週間、3ヶ月間。その間に5回の診察を行います。受診を中断すると禁煙成功率が下がるという調査結果が出ているので、継続して受診することが成功への近道です。プチ禁煙で成功を積み重ねよう。タバコは気持ちだけで簡単に断ち切れるものではありません。タバコによって常にニコチンを摂取していた体は、いつの間にかニコチンを欲する体になってしまっています。プチ禁煙は2から3日だけ禁煙する方法です。成功したら引き続き禁煙してみましょう。もしも途中で吸ってしまっても、くじけずまたプチ禁煙に挑戦すればよいのです。成功体験を積み重ねて、真の成功につなげましょう。吸いたくなる時の対処法を考えておく。禁煙していると、離脱症状や宴会の場面など、タバコを吸いたくなる時があります。吸わずに乗り切れるよう、自分なりの対処法を考えておきましょう。例えば、宴会時はお茶などのノンアルにする。
周囲に禁煙していることを伝える。氷やガムを口に含む。禁煙した理由を思い出す。などがあります。タバコの煙のない、大人も子供も楽しめるオリンピックになると良いですね。健康づくりアラカルト、60代での楽しみ、御霊、高橋美恵子さん。腰から足にかけての痛みのため、夜も寝られないような日々がありました。病院で処方された薬を飲み、痛みもだいぶ収まってきたので、この状態を改善したいと思い始めたのが水中運動でした。私にはこの水中運動が良かったようで、痛みもだいぶ和らいでくれました。楽しみながら健康づくり。去年の春、クアハウス南の会員になり、そこでアクアリズムに出会いました。アクアリズムというのは、インストラクターの方の指導により、水中で泳がず、音楽に合わせて動くアクアビクスです。これが陸上とは違い、水中では体が軽くなり、手や足もよく動くのです。この動きは陸上では絶対にできないよね、と思いながら、リズムに合わせて体を動かしています。若い方、年配の方と世代に関係なく楽しんでいます。もっと生き生きするために、そして今年からは水泳教室にも入りました。私の知っている方が去年水泳教室に入って泳げるようになり、とても生き生きしていたのです。その姿を見て刺激を受け、よし、私もやってみようという気持ちになったのです。顔を水の中につけることができなかった私は、少し不安だったのですが、今では水の中での動きを少し楽しむことができるようになりました。早く楽しみながら泳げるようになりたいと思っています。写真、インストラクターの指導で1時間、楽しい時間となっています。クアハウス津南のアクアリズム。写真の説明、プールサイドに一人の男性のインストラクターが大きく足を上げています。水の中の参加者はそれを真似ています。写真終わり。14ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、3月、弥生、古本市の開催について、図書室では3月1日水曜日から3月26日日曜日の間、書庫に入りきらなくなった本や、長い間貸し出しがなかった本、古本市への寄贈本などを文化センター1階に展示し、無料で差し上げます。すでに多くの方からご利用があり、本が少なくなっています。定期的に本を補充していますが、本がすべてなくなった場合は、期間前に終了する可能性がありますので、お早めにお立ち寄りください。移動図書室のお知らせ。3月から4月は、移動図書室がお休みとなります。このため、移動図書室で借りた本をお持ちの方は、お手数ですが、町公民館図書室へ本の返却をお願いいたします。なお、5月以降の巡回日程については、広報津南お知らせ版や広報無線でお知らせします。図書室ベストリーダー、2月に多く読まれた本を紹介します。一般小説、セイレーンの懺悔、中山七里著、ドブネコ長屋祠の会、渡里宗介著、希望草、宮部みゆき著、沈黙法廷、佐々木城著、コンビニ人間、村田さやか著、自然科学、医師が教える幸せな人がやめている36の習慣、取れない首こり肩こりは巻き方が原因だった、本当にすごい冷え取り百科、こわばり女子の体ほぐし大全、図解、
老眼をぐんぐん若返らせる眼トレ&回復法のすべて。児童書天と地の守り人、上橋菜穂子作、乗り物お化け図鑑、斉藤博史作、銀南堂、立花遥作、動物探偵ミア、ダイアナ・キンプトン作、図書室の日曜日、村上シーコ作、絵本、ブンブン飛行機、象はお断り、うさぎマンション。図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時、土日祝8時30分から17時。休館日、3月27日月曜日、4月24日月曜日。今月の一冊、ラブハートマーク頬袋、福士悦子監修、辰巳出版。リスのチャームポイント、頬袋に注目し、シマリスを中心とした写真を豊富に掲載。リスをモチーフにした雑貨等も紹介します。ページに切り込みを入れると飛び出す頬袋、塗り絵などが楽しめます。3月の新着図書一部掲載。大人の本、怪奇、紺の瓶著、幻冬舎、終わりなき夜に生まれつく、恩田陸著、文藝春秋、紙のピアノ、新藤冬樹著、双葉社、ガーディアン、薬丸学著、講談社、なかなか暮れない夏の夕暮れ、ヘクニカオリ著、角川春樹事務所、ゼロアワー、中山佳穂著、朝日新聞出版。物件探偵、乾くるみ著、新潮社。子供の本、お化けのあんみつ、国松エリカ作、小学館。どこじゃ、歌舞伎猫探し、滝晴美文、講談社。好きな時間、嫌いな時間、宮下鈴鹿作、苦悶出版。僕は上手に喋れない、椎野直也著、ポプラ社。便利例、相馬漁夫心の旅、関谷育子さんから半戸恒子さん、中後。紹介する本、雪国参加、第2週ふるさと参加、第3週人生参加。相馬漁夫著、新潟日報事業者出版社。相馬漁夫の名は、足ヶ崎小学校区の者にとっては、校歌の作詞者としてあまりにも馴染み深い名前です。その名前に惹かれて手に取ったのが、第2週のふるさと参加でした。その後、すでに第1週と第3週も出版されていることを知り、買い求めました。漁夫は明治16年に糸魚川で生まれ、幼い頃から地元の俳人、歌人の手ほどきを受け、俳句、和歌を読み始めていました。19歳で東京専門学校、現早稲田大学に入学、東京で多くの人に影響を受けながら活躍していましたが、33歳の時、郷里の糸魚川に帰りました。その後の半生は、良寛研究と数多くの著作、詩、和歌、随筆の執筆を66歳まで続けました。ここに紹介する3冊の本には、言葉、詩、和歌に解説が付けられていて、わかりやすく心情が伝わってきます。何種かご紹介します。母なくて、波の響きと乳母の歌と、我を育てし北海の里。我が庭に、京竹灯の咲きし頃、 問い越し人はついに帰らず。雪消えの土懐かしみ子供らは、叫び、わつくり、手打ち、足踏む。我が子らが、いとも好める釣りごっこ。我、魚となりて、泳ぐ真似室。16歳で実母を亡くし、6人の我が子のうち、3人を幼くして亡くし、妻を42歳で亡くした漁夫。居宅は、2度大火で焼失しました。漁夫が運命を受け入れたとき、唱えるようにしていた口癖は、雑草のごとくだったと言います。災難や不幸に打ちひしがれても雑草のように生きる。人生を支えた家族、ふるさと、そこに住む人々に向けた、慈愛あふれる生き様が美しい言葉に表されています。次は、赤沢の滝沢由美子さんにバトンタッチします。15ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。早春の朝もやけむる雪原と空の間に蜃気楼を立つ。早春の朝もやけむる雪原と空の間に蜃気楼を立つ。石橋敏子。我が作りし新米を食べてもらわんと友の顔を浮かべ伝票を書く。我が作りし新米を食べてもらわんと友の顔を浮かべ伝票を書く。山本浩一。氷点下の朝を食事の支度しつつ、かじかめる手を湯に浸したり、氷点下の朝を食事の支度しつつ、かじかめる手を湯に浸したり、津畑恵子。裸着の山に朝日の及びつつ、しばらく淡き虹のかかりぬ。裸着の山に朝日の及びつつ、しばらく淡き虹のかかりぬ。貝沢恵子。筋トレの成果示すはこの時と、動きも軽く除雪に励む。筋トレの成果示すはこの時と、動きも軽く除雪に励む。関谷育子。重厚な車体の足元勢いよく、蒸気吐き出し SL 迫りく。重厚な車体の足元勢いよく、蒸気吐き出し SL 迫りく。恩田久美子。結婚式より帰り越し、下駄箱の上に折り鶴にはそっと置く。結婚式より帰り越し、下駄箱の上に折り鶴にはそっと置く。丸山直子。水槽のウーパールーパーオバマ君、つぶらな眼は浮世を知らず、クワハウス。水槽のウーパールーパーオバマ君、つぶらな眼は浮世を知らず、小野寺常よ。朝な朝な光すがしも向こう山の、もみじの赤の深み行きつつ。朝な朝な光すがしも向こう山の、もみじの赤の深み行きつつ。高橋春江。下校する小学生のさよならに、答えて手を振りさようなら言う。下校する小学生のさよならに、答えて手を振りさようなら言う。内山菊。行けるおばの92歳の生涯を、語るかに遺影は穏やかに笑む。行けるおばの92歳の生涯を、語るかに遺影は穏やかに笑む。尾身初恵。この年も一日一品副菜を、作るを目指し台所に立つ。この年も一日一品副菜を、作るを目指し台所に立つ。 滝沢勝恵。玄関に鍵をかける音がする。ああ、今日一日も平和に過ぎた。玄関に鍵をかける音がする。ああ、今日一日も平和に過ぎた。風巻京子。古びたる天井板の隙間より、すすを散らして春の風すく。古びたる天井板の隙間より、すすを散らして春の風すぐ。鈴木綾子。海の上におつる月影あらあらと、波の動ける様照らし出す。海の上におつる月影あらあらと、波の動ける様照らし出す。萩原光之。調整学園。降るようで積もるでもない春の雪、びしゃびしゃ湿って消えてなくなる。降るようで積もるでもない春の雪、びしゃびしゃ湿って消えてなくなる。富澤きみ。筒がなく妻と暮らせる幸せに、しみじみ思うやそじとなりぬ。筒がなく妻と暮らせる幸せに、しみじみ思うやそじとなりぬ。柳沢千代。冬の間の枯れ木に花は白ばかり、本当の春花時近し。冬の間の枯れ木に花は白ばかり、本当の春花時近し。島田正幸。個人。誕生日、寿司、シーツなど祝い受け、はみてうれしき弥生のひと日。誕生日、寿司、シーツなど祝い受け、はみてうれしき弥生のひと日。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩助俳句会、2月。後ろより名前呼ばるる冬帽子。後ろより名前呼ばるる冬帽子。玲子。闇静か、軒に潜むや雪女郎。闇静か、軒に潜むや雪女郎、三重。5歳には、5歳の希望、福寿草。5歳には、5歳の希望、福寿草。当選。立春を、待たず奇跡にスイカ王。立春を、待たず奇跡にスイカ王。ふさよし。懐で手品のごとく猫を出し、懐で手品のごとく猫を出し。都州。目正月、料理持参の月ぬ夜。目正月、料理持参の月ぬ夜。貞。膨らんでまた息を抜く春の猫。膨らんでまた息を抜く春の猫。とし子。雪踏んできて、絵馬に書く決意かな。雪踏んできて、絵馬に書く決意かな。ちねお。冬の葉へ、おいの手逃れ、手を合わせ。冬の葉へ、おいの手逃れ、手を合わせ。よしじ。よしじ。空破れ。雪果てもなく落つ日かな。空破れ、雪果てもなく落つ日かな。ひざこ。マッサージ器具になじみて冬ごもり。マッサージ器具になじみて冬ごもり。耐え。立春の前山の雪輝けり。立春の前山の雪輝けり。渡月。
16ページ。生き生き大好き津南町。心の健康づくり特集。お酒との付き合い方見直してみませんか。1。お酒に身近な地域。酒どころといわれる新潟の中でも、この地域は特にお酒との関係が深いとされています。新潟県の飲酒消費量は酒類で全国6位、清酒では全国1位、 平成25年度の調査結果、毎日飲酒する人の割合は魚沼、南魚沼、十日町地域が県内トップ3。平成25年度の特定健診結果、これらの結果からはこの地域に飲酒が習慣化している人が多いことがうかがえます。こうした環境の中であなたはお酒と上手に付き合っていますか？もしかすると自覚のないまま飲酒量が増えているかもしれません。括弧2、心身に様々な影響を及ぼすアルコール。お酒は適量を楽しく飲めば健康に良いとされますが、多量のお酒を長期間飲み続けると、次のような様々な疾患を招く恐れがあります。肝機能障害、肥満、高血圧、糖尿病、胃炎、膵炎、がん、記憶障害や認知症、依存症などの精神疾患。男性では平均寿命と飲酒習慣に関係があると言われ、男性20歳以上の飲酒習慣と自殺死亡率も関係があるとされています。ストレスは過剰飲酒を招き、過剰飲酒は不安やうつ状態を悪化させ、アルコール依存症になるリスクを高めます。深く酔って心配事を忘れる。酔いから覚めて心配事が戻る。心配事を消すためにまた飲む。を繰り返すのです。括弧3、お酒好きとアルコール依存症の境目は？ここまではお酒好き。飲む回数や量が増える。酒に強くなる。ここからがアルコール依存症。飲みたい気持ちが抑えられない。離脱症状、手の震えや発汗が出る。数時間おきに飲み続ける。離脱症状を抑えるためにますます飲む。四六時中飲まずにはいられない。早めに医療機関に受診を。飲み始めると止められなくなる。お酒が切れると手が震える。お酒が原因で家族や友人とトラブルを起こした。括弧4、適切な飲酒量は、1日の飲酒量、純アルコール 20g の目安は次の通りです。ビール、中瓶1本、500ml、日本酒、1合、180ml、焼酎、0.6 合、110ml、缶酎ハイ、1.5 缶、520ml、ウイスキー、ダブル1杯、60ml、ワイン、グラス 1.5 杯、180ml。目安は年齢や体格にもより、女性や高齢者はこれよりやや少量になります。今年度、魚沼、南魚沼、十日町保健所では、十日町小売酒販組合との協力で、適正飲酒の PR パンフレット、魚沼のおいしいお酒でちょうどよい、よいは酔う、を作成しました。体に優しいおつまみの紹介や、アルコールによる健康問題の相談窓口が掲載されています。町内の小売店店頭にありますので、ご覧ください。括弧5、お酒を飲むときに心がけたいこと。丸1、周囲に無理に勧めず、楽しく飲む。丸2、強いお酒は薄めて飲む。丸3、長時間飲み続けない。丸4、最低週2日は休肝日を設ける。丸5、薬と一緒にお酒を飲まない。丸6、飲酒後の運動、入浴はしない。自分自身はもちろん、周囲の人の健康にも気遣いをしたお酒の飲み方ができると、町全体がお酒と上手に付き合える地域になっていくのではないでしょうか。お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114。 17ページ、タップで行こう。 NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。新年度もタップをよろしくお願いします。いよいよ3月も終わりに近づき、卒業・入学シーズンを迎える時期となりました。今年度のタップは春からグアハウス津南の指定管理者となり、今まで以上にたくさんの皆さんと教室やイベントを通じてつながりを持つことができました。新年度もつながりを大切にして 仲間づくり、趣味づくり、健康づくりのお手伝いをさせていただきます。現在、タップおよびクアハウス津南では会員を募集していますので、春の到来に合わせて健康づくりや趣味づくりを始めてみませんか。総合センターでの教室は4月3日月曜日から教室を開始します。写真、クアハウス津南水泳教室。写真の説明。大勢の子どもたちがビート板を使って泳ぐ練習をしています。写真終わり。津南雪まつりに参加しました。タップが行っている放課後活動支援事業、この指とおまれ放課後クラブに参加している子どもたちが、先日行われた津南雪まつり終わりの会場で、河岸段丘の雪像を作りました。高く積み上げられた雪山を、津南が誇る日本一の河岸段丘の形に削っていきます。普段はスノーダンプやスコップに触れたことがない子どもたちも、初めての体験に汗をかきながら作業を進めました。また、段丘一つ一つの形にこだわり、雪を削っていく細かい作業も積極的に行っていました。出来上がった段丘に、9段の段丘名と子どもたちのメッセージが書かれたろうそく入りの紙コップを並べました。夕方、暗くなった頃を見計らって、いよいよ点火です。それぞれの思いを込めて描いた紙コップが、河岸段丘に浮かび上がり、雪まつり終わりの会場が一層明るくなりました。写真が2枚あります。1、河岸段丘の雪像完成。写真の説明。出来上がった階段状の河岸段丘に子どもたちが立っています。2、キャンドルに照らされた河岸段丘。写真の説明。子どもたちが並べた紙コップに明かりが灯され、河岸段丘がきれいに浮かび上がっています。写真終わり。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596、津南石造物散歩238、つまり石仏の会、分析桑原和井、諏訪神社の祭神は竹南方の神、津南町集落の石仏担保には、神社境内に祀られている石仏の調査とともに、神社の祭神が気になり、何とか知りたいと思い、古老にお聞きしてきました。津南地域の7社ある諏訪神社の祭神は、すべて竹南方の神です。中尾沼支部、神社名館に乗る諏訪神社もすべて竹南方の神です。津南町の諏訪神社は、高架、辰の口、上社、上野小池、下火曜、源内山、大場、丘の7集落に建立されています。長野県諏訪盆地の諏訪大社、上社、下社の上社に祀られている祭神は竹南方の神であり、下社は八坂止めの神は夫婦神であると教えられました。後日、家に持ち帰ったパンフレットを読み返しますと、昔は教えられた通りであったようですが、諏訪大明神とかお諏訪様と呼び習わされて、参拝者も多くなった頃から、上社、下社とも夫婦神を祀っていると記されていました。古事記の国譲りの神話に次のように竹南方の神が登場しています。高間ヶ原から派遣された竹三日槌の神と四つ主の神が、大国主の御事とその御子神に国譲りを求めたところ、力自慢の竹南方の神だけは承服せずに力比べを挑みます。ところが竹南方の神が竹三日槌の神の手をつかむと、竹三日槌の神の手がたちまち氷柱になり、刀剣に返じ竹南方の神に切りかかりますと、竹南方の神はたじろいでしまい、何の抵抗もできなくなります。竹三日槌の神は、竹南方の神の腕をつかみ、骨をも砕く力で締め付けます。たまらず逃げ出した竹南方の神を、竹三日槌の神は、信濃の国の諏訪湖に追い詰めます。竹南方の神はついに降伏し、国譲りも諏訪にとどまって、よそには決して出ないことを誓います。と語られています。 竹見方の神が逃れてきた場所が諏訪湖であったことから、国譲りの神話とは別の神話が諏訪地方にはあります。上社の竹見方の神が下社の八坂止めの神に会いに出かける後とされる諏訪湖の結氷状の亀裂の現象をお見渡りと称し、上社と下社をつなぐものとされ、祈りの対象とされています。また、出雲の国不動記によりますと、竹見方の神は大国主の御事と古志の国、北陸道の故障、上越地方の沼川姫の御子とされています。上越市糸井川に沼川姫と竹見方の神の母子像が建立されてあるそうです。八坂止めの神は古事記、日本書紀には登場していないようです。18ページ、病院祭事記、動脈硬化が招く危険な病気、総看護師長福原律子。動脈を流れる血液は酸素や栄養分を含み、それらを全身の細胞に運ぶ役割を担っています。しかし、脂質異常症によって悪玉の LDL が血管壁に沈着すると、コレステロールが内側に入り込んで、動脈硬化を引き起こします。動脈硬化が進行すると、動脈が狭くなったり、血栓によって動脈が塞がったり、硬化を起こした部分が変形してコブ状になったりして、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、頸動脈狭窄症、大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症などの命に関わる重大な病気を招くことになるのです。脂質異常症は自覚症状がなく、そのまま放置してしまいがちです。健康診断などを定期的に受け、生活習慣を見直すことで予防改善できます。1. 毎日適度な運動を続ける。2. 1日3食を守り、脂肪分や糖分の多い食品の食べ過ぎに注意し、過度の飲酒は控える。3. ストレスをためないようにし、禁煙にも心がけましょう。脂質異常症は普段の生活で予防改善しましょう。年金コーナー。年金の手続きはお済みですか？4月から新生活という方も多いのではないでしょうか。退職等で加入する年金が変わった場合は、早めに手続きをお願いいたします。例えば、これまで厚生年金をかけていた60歳未満の方が退職した場合は、配偶者の扶養、3号にならないのであれば、国民年金に切り替える手続きが必要です。また、年金の扶養は夫婦間のみですので、20歳以上のお子さんを扶養に取られる場合等は、お子さんの年金は国民年金になりますのでご注意ください。なお、国民年金の場合、加入の届出が遅れていると、年金機構から干渉状が届きます。こちらが届いた方は手続きをしてください。干渉状には、退職・就職の動きにより、厚生年金と厚生年金の間に、国民年金該当の期間が発生する場合の手続きもあります。干渉があっても手続きをしないで半年が経過すると、強制的に適用になり、納付書が発送されます。ご不明な点はお尋ねください。また、ご事情があり、納付が困難な方は、免除の仕組みがありますので、ご相談ください。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話025-716-0800、税務町民課町民班、電話765-3113。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。2600日、鈴木佳代、船山神殿。1600日、若井栄一、穴山。1300日、大倉松、小下がり。1000日、石橋俊治、割野。800日、高橋明子、船山。500日、桑原千代、秋成。涌井直治、壇の団地。200日、城沢作義、小下がり。半戸和子、中子。100日、滝沢毛沙央、赤沢。主な運動、ラジオ体操、ウォーキング、肩骨体操、筋力トレーニングなど。議会コーナー、 実施された行事、2月20日津南地域衛生施設組合議会定例会、22日新潟県町村議会議長会定期総会、23日議会運営委員会、23日道路除雪状況調査産業建設常任委員会、24日十日町地域広域事務組合議会定例会、25日新潟県後期高齢者医療広域連合議会、3月1日から21日第1回定例会、9日総括質疑締め切り、19日津南町森林組合総代会。今後予定されている行事、4月5日県町村議会議長会議長会議、6日全員協議会、11日嘱託員会議。
19ページ、幸せ応援隊から愛を込めて。大好評につき企画中、独身男女向けセミナー。これからもっともっと魅力アップ。独身男女向けセミナーを過去3度にわたり実施し、大好評をいただきました。そこで29年度も新たに男女別魅力度アップセミナーを企画中です。次回は男性セミナーにも1対1のコースを設け、さらに進化させたイベントになる予定です。出会いや人生を楽しく過ごすためのきっかけを発見してみませんか？幸せ応援隊事務局地域振興課、電話 765-5454。 写真が2枚あります。1、ウーマン女子のための頑張りすぎない魅力度アップ個別セミナー、1対1の個別対応により安心して受けることができます。写真の説明、平成28年12月18日に行われた女性セミナーのチラシの写真です。2、マン、知得、好感度アップの秘訣と技術。第一印象とコミュニケーションのポイントを知って、一歩前へ進むことが期待できます。写真の説明、2017年2月25日に行われた男性セミナーのチラシの写真です。写真終わり。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー32。苗場山と伊目神社。苗場山は約30万年前に形成された成層火山です。大きく4回の噴火があり、第2回目の噴火の溶岩は約13キロ離れた留学墓の近くまで達しました。江戸時代、鈴木牧師は苗場山に登り、絶頂一里、千勝万景と苗場山紀行の中で絶賛しています。平坦な山頂付近に広大な高層湿原が広がっている様子を見て、そう記したのです。山頂がこのように平坦な山は、日本では珍しく、標高1800メートルから山頂の湿原には、およそ3000箇所の池塘が点在しています。この池塘は、近年の堆積物調査によると、約7000年前からでき始めたようです。苗場山麓にたくさん雪が降るようになったのは、約8000年前と言われているので、それ以降ということになります。池塘は田んぼのように見えることから、神の縄代だとも呼ばれ、山頂には平安時代の縁起式神社である伊目神社が建立されました。農耕の神様として祀られ、参拝登山されてきた歴史があります。成層火山、ほぼ同一の火口からの複数回の噴火があり、溶岩や火山砕屑物などが積み重なり、形成された円錐状の火山のこと。池塘、高層湿原が形成される過程で 堆積した泥炭層の隙間に降水が自然にゆっくりと満たされてできた箇所、小さな池のように見える。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600、写真が2枚あります。1、クジラの背のような苗場山、マイクラトド展望台より。写真の説明、手前にマイクラトド展望台、前方に苗場山が見えます。2、頑張って登り切ると不思議な景色が広がる。写真の説明、山頂付近の景色で手前に大きく池塘が映っています。写真終わり。20ページ、ナジョモン通信。バードウォッチング体験。日時4月1日、8日、15日、22日、9時から11時。体験料300円。冬鳥と夏鳥の入れ替わりのこの時期は、様々な鳥を観察できます。一緒に野鳥を観察しませんか？写真、バードウォッチングの様子。写真の説明、野原で子供二人、大人二人が双眼鏡や望遠鏡を覗いています。写真終わり。ナランゴシの会会員募集。ナランゴシの会は、アンギン編み技術を後世に伝承する活動を行っています。その技術は、津南町の無形文化財に指定されています。アンギン編みは、カラムシなどの植物繊維をもじり編みで編んだもので、縄文時代の遺跡からも発見されています。ぜひ、あなたも一緒に活動しませんか？興味をお持ちの方は、ナジョモンまでご連絡ください。写真、ナランゴシの会が作った安銀商品。写真の説明、ポーチや名刺入れ、コースターなどが並べられています。写真、終わり。表、4月にナジョモンで行われるプログラム。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員に慣れ次第締め切ります。友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。1日、土曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年から。2日、日曜日、10時から12時、鹿園のアクセサリー、1000円、高学年から。8日、土曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年から。9日、日曜日、13時30分から15時30分、カラムシの糸より、1000円、中学年から。15日土曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年から。16日日曜日、10時から12時、そば打ち、要予約、800円、中学年から。22日土曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年から。23日日曜日、13時30分から15時30分、アンギン編み初級編、1000円、中学年から。29日土曜日、9時から11時、ブナ林観察会、300円、低学年から。13時30分から15時30分、マガタマ作り、500円、低学年から。13時30分から15時30分、琥珀のマガタマ作り、1000円、高学年から。30日日曜日、9時から11時、縄文人の食を探る、探しに行こう春の味、400円、低学年から。 13時30分から15時30分、勾玉作り、500円、低学年から。13時30分から15時30分、琥珀の勾玉作り、1000円、高学年から。表、終わり。教えてください、あなたの心の風景のこと。いつまでも忘れられない景色、大切な人との出会いの場所、音や香りの記憶が蘇る情景、今癒されているスポットなど、エピソードを添えて番組までお送りください。NHKBS プレミアム、日本縦断心旅2017春。放送予定平成29年3月27日から7月21日。新潟県の放送予定は、6月12日月曜日から6月16日金曜日。応募方法、番組ホームページから NHK 心旅で検索。http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/ ファックスで 03-3465-1327 へ送信。はがき封書で郵便番号 150-8001 NHK 心旅係へ送付。応募内容、次の内容を明記の上ご応募ください。1、住所。2、お名前。3、電話番号。4、性別。5、年齢。6、思い出の場所、風景。7、場所にまつわるエピソード。旅の成功は皆様からいただくお便り次第です。5月8日月曜日までに番組にお寄せください。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、山田ひなと大割の、たけしさん、ゆみさん、吉野れな、鹿渡り、ひろあきさん、ゆきえさん、今井あきと、大船団地、てつやさん、たかこさん、末永くお幸せに、結婚、内山ゆうすけさん、足ヶ崎、井上萌さん、東京都。お悔やみ申し上げます。死亡。大口金一郎さん、92歳、前原。桑原圭さん、97歳、貝坂。村山正夫さん、93歳、割野。滝沢雅子さん、92歳、牧下。山崎富さん、86歳、正面。桑原雅良さん、76歳、貝坂。滝沢正一さん、90歳、大割野。山田徳さん、102歳、慶福園。小野塚房幸さん、84歳、割野。鈴木守さん、82歳、小島。広報編集室。この3月で広報を担当して丸4年が経ちました。担当になって始めた表題の記号ですが、今月の表題を書くときに迷ったのが、絆、希望の木に綱引きの綱と、絆、乃木編の稀に綱引きの綱でした。結局今の字にしたのですが、稀な綱といえば初場所優勝で横綱に昇進した稀勢の里関。4横綱となった今場所も優勝に期待しています。これからの活躍がますます楽しみです。思えば自分がまだ子供ながらに一番衝撃を受けたのは、貴乃花と武蔵丸の優勝決定戦。まさに不釈神明といった大一番でした。まだまだ広報の仕事も道半ば。これからも上を向いて頑張りたいです。小島雄介。津南町の人口。 3月1日現在、括弧内は前月比、人口1038、括弧マイナス17、男4886、括弧マイナス10、女5152、括弧マイナス7、世帯数3559、括弧マイナス3、転入9、転出11、出生5、死亡20、婚姻1。発行、津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡坊585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunan.niiga.ta.jp/ 電子メール info@town.tsunan.niiga.ta.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南3月20日号を終わります。